このポッドキャストは私マッキーが好きなことを好きなように、まったりと語らうラジオとなっております。通勤、通学、家事、旅のお供、ランニングのお供なんかに耳を傾けていただけますと幸いです。はい、どうもこんにちは、マッキーです。今日はですね、2015年7月の30日ですね、に収録の方をしております。ちょっと間が空いちゃったんですけれども、今日ですね、今日の番組というかですね、今回の回の、内容を簡単に先に、説明させていただくと、最初に、近況を少しですね、話をしたいなと思ってまして、でその後ですね、レトロゲームシリーズということで、なんとかシリーズ化に無理やり今してるんですけれども、まあ、レトロゲームですね、これ2本を紹介したいんですけれども、今回はですね、まあ、任天堂から出た、ディスクシステムですね、任天堂ディスクシステムで出た2本のゲームをですね、紹介しようと思ってまして、1本目がゼルダの伝説。もうこれはですね、ゲームやったことある方ならおそらく知らない方はいないであろう、まあ、ビッグタイトルですね。これの、まあ、初作ですね。初めての作品であるゼルダの伝説。あともう一本がですね、こちらも有名なゲームなんですけれども、メトロイドですね。こちらもあのディスクシステムで、当時発売されたんですけれども、この任天堂から出たですね、2本のゲームをですね、今日は紹介したいなと。でですね、メイントークでですね、ようやく久しぶりにあのゲームの話をメイントークでするんですけれども、紹介したいゲームが、ようやく出てきまして、それがですね、ウィッチャー3というゲームです。これですね、もう出てからそこそこ時間は経ってると思うんですが、発売されたのが、2015年5月の21日ですね。なので、もうそうですね、2ヶ月もう超えてますね。もう発売から2ヶ月経っているゲームではあるんですが、まあ、まだまだ新作だと思うんですけれども、まあ、こちらのゲームをですね、やってですね、非常に今ハマっているというか、非常に面白く楽しくできている、まあ、クリアしてないんですけれども、ちょっとぜひ話してみたいなと思ったので、今日はですね、このウィッチャー3ワイルドハントというゲームをメイントークの方で語っていきたいなと思ってます。でまずですね、近況ですね、まあ、ざっとあの近況を話すとですね、私がですね、転職をしまして、まあ、今新しい会社の方で、新規店舗、まあ、その会社ではですね、今まで飲食店はやったことなかったんですけれども、まあ、改めてですね、新しく飲食店をやることになってですね、その、会社がですね、私の、まあ、知り合い、まあ、カフェで知り合った知り合いなんですけども、まあ、やるということで、一緒に、オープンからですね、仕事をさせていただくということで、そちらの会社の方に入社させてもらって、今ですね、開店の準備をいろいろとしているところですと。まあ、メニューもほぼ決まって、試作もほぼ決まり、ここ最近はですね、試食をしていただいたりですね、ちょっと知り合いの方に、まあ、15人ぐらいですかね、来ていただいて、9種類ぐらいあのカレーライス出すんですけども、それを全て食べていただいた、まあ、率直な感想を聞いて、まあ、ちょっと次のあれですね、味のなんていうんですかね、まあ、悪いところをなんかをですね、拾い集めて、まあ、ちょっと回収を加えたりとか今してますと。で、あと撮影会もこの間しましたね。メニューとかですね、まあ、サイトに載せるような、まあ、各メニューの写真ですね、ちゃんとしたカメラマン呼んで撮影されてました。あとお店ですね、内装ですとか。まあそんな感じで、まあ、8月の上旬にオープンに向けてですね、まあ、着々と進めているところで、まあ、まだ本格的に業務はこう始まって、まあ、いないんですけどね、まあ、ほとんどが仕込みですね、今やってるのは仕事行くと。まあ、その関係で私ちょっと今引っ越しを先週ですねしまして、まあ、持ち家だったんですけど、そちら売却してですね、新しい方で家を買うということなんですけども、 新しい家は決まってるんですけども、今の家がですね売れないとですね売買契約が成立しないんですね。なので、まあ、仕事もあるので私だけですねレオパレス21にですね部屋を借りてもらって、会社の方でですね今そこに住んでいます。で収録も、そちらでしていると。なのでもう10年ぶりぐらいですかね、こうなんて言うんでしょう、こう 1K に住んでいるのはなんかすごく久しぶりな気がして、これはこれで悪くないなって、まあ、狭いんですけどね部屋は、まあ、でも悪くないななんてちょっとですね一人暮らしを、まあ、ある意味堪能しているっていう、まあ、職場も近いんですね、徒歩で 7,8 分ぐらいのところに職場があるので非常に何て言うんですかね、気持ち的にも楽ですし、通勤時間もほとんどかかんなくて、まあ楽というかいいなって、まあ、思っているところではありますと。まあ、そんな感じなので、まあ、オープンまであと、まあ、2週間はちょっと切っているので、まあ、これからですねその料理のオペレーションを覚えたりとかしないといけないので、まあ、いろいろ大変だなとは思うんですけれども、まあ、着々とですね準備の方は進んでおります。まあ、これ聞いていただいている方、まあ、そんなにいないと思うんですけれども、いずれちょっとお店の紹介なんかもですねさせていただこうと思っているので、まあ、ちょっとこちらの方に来られた方はですねぜひ店に来ていただきたいなっていうところなので、まあ、それはちょっとまた改めて別の機会に紹介の方をさせていただきたいなと思っております。まあ、近況はそんなとこなんですけど、あとですね研修を受けたんですね、2つほど、まあ、会社の方でこの研修受けてきてって言われて、この間研修を受けてきたんですけれども、まあ一つがですね QSC っていうですね、まあ、飲食系に必要な、その Q はクオリティ、 S はサービス、C はクリーンリネスっていう清潔とか清潔感とかですね衛生の面のやつですね、まあ、その3つについての研修と、あとですねもう一つの方がですねまあ人をこうマネジメントするっていう、まあ、ちょっと何て言うんですかね、そういう立場人の向けの研修を受けてきたんですけど、その研修の講師さんがですね黒岩禅っていう方なんですね。黒いに普通の岩ですね、岩山の岩に禅が本当座禅の禅ですねと書いて黒岩禅という方、この方が講師だったんですけれども、非常に講義が面白かったんですよ。話し方とか話す内容が非常にうまくて、非常に聞いてて引き込まれる。で、まあ簡単に言うとですね、まあその方ですね、要は昔はですね、その方ですね、なんか太陽のマネジメントっていうのを、まあ、掲げている方なんですね。で昔は北風のマネジメントをやって失敗してきた方らしいんですよ。で北風っていうのは要は失敗したら部下に厳しく当たる、叱るっていうような、そういうマネジメントをしてきてたらしいんですよ。若い頃はお前何やってんだっていう、いい加減にしろとか、お前もう長いんだからこんなミスするんじゃないみたいな感じで、まあ、結構叱りつけるマネジメントをしていたんですけれども、まあ、それだとですねやっぱり人が育たない、下の人間が伸びないということで、今その太陽のマネジメントっていう叱るんじゃなくて、もっとこう何て言うんですか、例えばミスがあってもそれをこう前向きに捉えるような、そういうマネジメントをしている方らしいんですね。例で言うと、例えば部下がですね蜂をミスしちゃいました。通常だったら、まあ、30個でいいところを、何のミスか分かんないけど100個ぐらい頼んじゃったと。でそれを頼んだ以上売らないといけないじゃないですか、在庫余っちゃうんで。で普通前だったら、お前どうしてくれんだこれはって言ったら、あと70個お前これどうすんだ、お前責任取れんのかみたいなマネジメントを昔していたんですけれども、その太陽のマネジメントという、まあ、意味では30個のところを100個注文しちゃったと。おお、じゃあもう100個売るしかないねと。じゃあもう頑張ってみんなで売っちゃいましょうと、もう伝説作っちゃいましょうよっつって、まあ叱るんじゃなくてその気にさせて、で実際に100個売れたらしいんですよ、その時それをやって。まあ、そういうマネジメントを何て言うんですかね、そういう講義をですねしてくれたんですね。まあ、それが非常に面白かったんです、聞いてて楽しかった。まあ、研修とかって皆さんどうですか、あんまり 構ノリノリで研修って受けなくないですか。で私もやっぱ社会人だった頃ってやっぱ研修ってちょいちょいあったんですけど、まあ、大概ですねなんかテーマが決まってて、でそれについてグループワークって言ってディスカッションをして、でしかもその場で初めて会ったような人たちとですよ、ディスカッションしてリーダー決めて発表者決めて、でああだこうだって言ってっていうのをなんか何回も繰り返すような研修がやっぱ多いじゃないですか。まあ実際、まあ、あれが効果あるのかもしれないんですけど、あんまりなんかどうせそういう研修だろうと思って受けたら、まあ、そういうグループワークも多少あったんですけれど、どちらかというとその人 そのマネジメント体験をこう語るような研修だったんで、まあ、それがすごく面白かったんですよね。聞いててすごく、まあ、ためになったというかですね、面白かったなということで、ちょっと今語ってみたんですけどね、やっぱりマネジメントっていうのは、ね、年重ねていくと、まあ、多かれ少なかれやっぱりやっていかなきゃいけないものじゃないのかなとは思うんですよ。私もあまりこう積極的に人前に立ちたがるタイプではなくて、まあ、今までもちろん年齢的なものもあったんで、まあ、一番多い時で15人から20人近く、まあ、部下と言われるもの人たちがですねいる状態で仕事をしてたこともあったんですけれども、やっぱり一番対人って大変だと思うんですよ。機械とかはね、なんて言うんでしょうかね、自分が思いもしないような答えは返ってこないと思うんですよ、やっぱり機械って。でも人間ってやっぱり人それぞれ個性もあって、考え方も違って価値観も違ってって中で、まあ、マネジメントしていくのって非常に大変なことだと思うんですよね。まあ、そういう意味で、まあ、私も今回そのお店の一応店長ということなので、まあ、マネジメントもしっかりしなきゃいけないよねっていうことで、まあ、研修を受けさせてもらったんですけども、まあ、改めてですねそのマネジメントの奥深さというか難しさっていうのを、まあ、この研修を通じてですね、まあ、感じたなっていうふうにちょっと思いました。まあ、真面目な話になっちゃったんですけど、まあ、結構こういうポッドキャストやられてる方とかこういうお聞きになってる方、結構ですね同年代ぐらいの人が意外にこう何ていうんですか、30代後半40代ぐらいの人が結構多いんじゃないのかななんてちょっと勝手に思ってるんですけどね。まあやっぱり褒めて伸ばすっていうの大事なんでしょうね。叱ってこう、まあ叱るっていうのも大事だと思うんですけど、これってやっぱり子供に対して有効なマネジメントなのかなって私は勝手に思ってるんです。子供ってやっぱり叱るってすごく大事だと思うんですよ。怒るじゃなくて叱るですね。正す、行いを正すっていう意味でもですね。ただもういい大人じゃないですか、もう社会人だったら。叱るっていうのも時には必要だと思うんですけれども、まあ、それよりもその人をこうどうやったらこう伸び伸びと仕事してくれるのかっていうか、なんて言うんでしょうね、そういう、まあ、前向きに仕事に向き合うようにさせられるのかっていうのが多分マネジメント能力なんだと思うんですよね。まあ、私が偉そうに言えることでもないんですけれども、まあ、そういうのをちょっと感じさせられた研修でしたというところですね。はい、まあ、近況はそんなところで、まあ、なのでちょっと来週以降かなり忙しくなるので、ちょっと収録のペースがですねどうしても、まあ、かなり落ち込む可能性があるので、ちょっとですね今日ですね久しぶりにゲームの話題なんですよ。冒頭で話したんですけども、まあ、ウィッチャー3ワイルドハントっていうゲームを、これ私今年の期待のゲームの中の一つに入れてたんですよ。なぜか。なんとなく前評判で。なったんですけど、ちょっといろいろあってですね、プレイできてなかったんですね。で、ほんの1週間前ぐらいにようやく購入することができて、やってみたら、めちゃくちゃ面白かったという。まあ、とっととやればよかったっていうところなんですけど、まあ、その辺も含めてちょっと今日メイントークの方で話したいなと。ワイルドハント、ウィッチャー3ワイルドハントについてはですね。まあその前にですね、ちょっと最近シリーズ化しているそのレトロゲームの紹介2本ですね、まずやっていきたいなと思ってますので、どうぞ最後までお付き合いください。はい、ではですね、まあ、レトロゲームシリーズですね、昔のゲームの紹介コーナーということで、今日はですね、まあ、今日も2本のゲームを紹介したいなと思ってるんですけども、今日はかなり今まで話したゲームの中では もしかすると一番ビッグタイトルなのかもしれないですね。結構今まで小粒でいいゲームだったと思うんですけれども、多分この今日紹介するですねゲームは一番ビッグタイトルですよね。これゼルダの伝説ですね。これもう未だにシリーズ最新作がですね何年かの1回ぐらいの割合で制作されているゲームなんですけれども、これがですね、この一番最初のゼルダの伝説ですね。すいません、ちょっと今日ですね、ノープランで話してます。ちょっと時間がなくてですね、まとめてないので、ちょっとグダグダになっちゃうかもしれないんですけど、ちょっとウィキペディアからですね、ちょこちょこと、かいつまみながら、私なりに紹介したいと思うんですけれども、これ発売がですね、1986年の、2月21日。で当時、これですね、おそらくローンチじゃないかと思うんですね。ローンチタイトル、いわゆるその本体と同時発売のゲームで、ファミリーコンピューターディスクシステムの発売と同時に、発売されたこのゲームだと思うんですね。なので私このゲームですね、ディスクシステムと一緒に購入したんですよ。86年なんで、多分私当時中学1年とかじゃないかなと思うんですけど、あ、違うかな、中学もう高校ぐらいになってたかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、86年だから14歳の時だった中学生ですね。で母親に頼んで買ってきてもらったらですね、なんとですね、ファミコン の, ディスクシステムだけ買ってきやがったんですよ。このゼルダで買い忘れて、で本体だけ買ってきて、もう唖然としました、ね、おいおいって、ソフトないけどどうしたの、え、ソフトなんかいるのみたいなこと言われて、やっぱり分かんないんでしょうね、なんで私も親に頼んだのかよく分かんないですけど、思いっきりですねソフトを買い忘れるというですね失態をして、一日ですねマリオがただ左から右に走っていく様をただぼーっと見てるというですね一日を過ごして、次の日ですね改めて買いに行ってプレイすることができたんですけど、とにかく面白かったですね。いや、このローンチでこのクオリティって今にして思えばすごいことなんじゃないかなと思うんですけど、ファミコンのディスクシステム第1弾で、確か画面が100画面ぐらいあるんじゃなかったでしたっけね。で、いわゆるその画面ごとのスクロールなんですよね。キャラクターと合わせて画面が動くんじゃなくて、キャラクターが端まで到達すると、その到達した方向の画面の方に、こう、画面がスクロールするというですね、タイプの、ゲームですよね。で、8つの洞窟っていうかダンジョンがあって、それぞれにボスがいて、で、一つのダンジョンが、いろいろな、こう、なんていうんですかね、謎があって、コンパスというですね、どこにどんなものがあるかっていうものが分かるもの、あとマップですね、そのダンジョンの構成が分かるもの、で、あとボスを倒すために必要なアイテムなんかをこう手に入れながら、その8つのダンジョンを攻略して、何でしたっけ、魔王、ガノンドラフというなんか豚みたいなやつなんですけど、こいつから、なんだっけな、簡単に言うとですね、そのゼルダ姫をですね、助けるっていうような、単純な、ストーリー的には単純なんですよね。だったので、ただですね、当時はかなり画期的なシステムだったのかなと。このダンジョン、システムって言っていいのか分からない、ダンジョンですよね。それぞれのダンジョンを見つけて、で、それを攻略する楽しさと、で、攻略するとですね、ちょっとずつゼルダの、ライフが増えていったりとか、使える道具が増えていく。これはアイテムをゲットすることによって、できることが増えてきて、それによっていける箇所が、徐々に増えていくという、そういうスタイルの走りなのかもしれないですよね。っていうゲームで、かなり、プレイ時間もですね、何時間かっていうのはちょっと分かんないんですけど、かなりやり込めたし、確かこれ裏もありましたね。裏ゼルダみたいな。一回クリアすると、裏ゼルダモードになって、ダンジョンとかももっと難しくて全然違うダンジョンになってみたいな、 ちょっとそれがちょっとストーリー的にどういうストーリーだったのかちょっと忘れちゃったんですけど、もう一回楽しめるというですね、確かおまけも、おまけって言っていいのか分かんないですけど、ついてて、で、だからまあ、多分倍楽しめるぐらいの勢いだったんじゃないかなと思うんですよね。もうあまりにも有名すぎるゲームなんで、今更何を、まあ、語るっていうのも、ないんですけど、まあ、とにかくその当時、1986年当時ですよね、はもう非常に画期的なゲームだったんでしょうね。まあ、非常に、まあ、実際私もですね、リアルタイムにこのゲームやってましたけど、本当にまあ、それまでのゲームとはちょっと一線を画すですね、非常に面白くて。あれですよね、宮本茂さんですよね、これも。マリオシリーズとかドンキーコングシリーズを作り出した。まあ、ジャンル的にはこれアクションアドベンチャーゲームっていうジャンルらしいですね。まあ、なので、あんまりちょっと長く語るものはないんですけども、まあ、その後もいろんなシリーズ、この続編と言われるものですね、出て、もう今でも出てますからね、もう私多分全部やりきれてないです。ただやっぱりこの最初のゼルダの伝説があまりにも面白すぎたんで、やっぱこのイメージが私の中のやっぱゼルダなんですよね。で、その後、なんかリンクの冒険っていうちょっと横画面的なものが出たり、しましたよね。あと復読で時のオカリナっていう初めて 3D になったシリーズだと思うんですけど、これもかなり出来が良かったんですよね。ちょっと私もやった記憶あるんですけど、なんか難しかった記憶ありますね。まあ、ファミコン、スーパーファミコンでも出たりとか、もう本当いろんな機種で、まあ、ひたすら出てるし、Wii U なんかでも出たんでしたっけ、ちょっとそこは覚えてないですけど、出てないか。なんかでも風のタクトなんかはちょっとあれですよね、 2D の方にちょっとまだ戻っている感じですよね。リアル思考じゃなくて、まあゼルダってそもそも、まあゼルダというか任天堂そのものがあんまりこう何て言うんでしょう、こうリアルな人間とか作るメーカーさんじゃないから、まああれはあれで味があっていいんじゃないかとは思うんですけどね。まあ、そんな感じでちょっとゼルダの伝説ですね、まあ、未だに新作が出続けてるですねシリーズになるんですけど、紹介させていただきました。はい、では続けてですね、レトロゲームシリーズの第2本目ですね、メトロイドですね。これもさっき言ったディスクシステムのゲームなんですけど、これはですね、専用ソフトとしては第5弾らしいですね。発売が、1986年8月の6日ですね。なので、まあ、ゼルダの発売から約半年後ぐらいですかね。そうだ、さっきのゼルダ、なんか売り上げ本数とかちょっとウィキペディア見たんですけど、そっちには載ってなかったんですよね。よいしょ、ちょっと今ウィキペディアをもう一度見てるんですけど、あ、出てましたね。すいません、先ほどのゼロの伝説がですね、日本の発売本数が、約169万本、すごいですね。で、書き換えが44万回行われたらしいですよ。書き換えなんてあったんですよ、昔。ディスクシステムってディスク、書き換えっていうのができたんですね。他のゲームに書き換えすることができたんですね。だからその書き換えで44万回書き換えられたということですね。このディスクシステムでゼルダの伝説の方にですね。という売り上げ本数だから、まあ、ゼルダの伝説っていうのは本当化け物のような売り上げを誇っていたと。でそれに比べると、メトロイドの方は67万本なんで、まあ、ゼルダには遠く及ばない、書き換えが33万回。ちなみに、ゼルダの伝説は書いてないんですけど、メトロイドはですね、アメリカの方では、約135万本売れたらしいですね。で全世界で273万本だから、まあまあ、でも、すごい、こっちも売れたってことですよね。で、メトロイドはですね、横から見たタイプのアクションゲームですね。で、ちょっとハードな SF の世界観なんですね。 でサムスっていう主人公を、まあ、左右の十字キーと、ボタンでジャンプ、Bボタンで、ビームを出して攻撃するっていう、あと後々アイテム手に入れると下を押すとこう丸くなるっていうかボールになったり、でさらにそこからなんか爆弾をポンポンポンって置いたりとかですね、そういうアクションができるようになってくるんですけど、これはさっきのゼルダと一緒ですね。だんだんマップの中を探索していくといろんなアイテムが手に入る、でそれによって行けなかった場所かに行けるようになるっていう感じで、だんだんだんだんこう自分の行動範囲が広がりつつ、で敵を倒すことで自分を強化していきながら、まあ、最後のボスにまでこうどんどんどんどんこう話を進めていくっていう、まあ、ちょっとゼルダの伝説に似てるとこがありますね。で私これ確か2日ぐらいで解いちゃったんですよ。このゲーム面白すぎて止まんなくて、確か買った次の日ぐらいにもクリアしちゃったんですよ。マザーを倒しちゃったんですよ。なんですけど何回もやりましたね。何周もやりましたね当時。であとあれですよね、これ有名ですけど、ずっとやってる時このサムスっていうのは男かと思ってたんですよ。そしたらですね、確かプレイ時間かなんかでこのサムスがですね頭を書いてますね、エンディング。これちょっとネタバレですけどいいですよね。確かですね、書いてあるな、10時間以上かかってクリアすると後ろを向いて泣く、10時間切る と、5時間以上10時間未満だと、左手でガッツポーズで、5時間未満だとヘルメットを取る。だからここで初めて女性だって分かるんですね。で3時間未満だと、スペーススーツを脱いでレオタード姿で、2時間未満だとスペーススーツを脱いでビキニ姿になっていると。私確かこれビキニ姿見た記憶があります。当時だから2時間未満でクリアしたってことですね。だから攻略の仕方とかを分かっていれば多分2時間未満で解けるぐらいの、まあ、ボリュームだったってことですよね。まあ、当時かなりやり込んで2日で解けたってことは、まあ、10時間そこそこで解いたってことなんでしょうね当時。なので、まあ、こんなエンディングがあって意外性もあったんですよね。なんと女性だったのみたい。まあ、あとゲームシステムがやっぱ秀逸だったんですよね。この横スクロールのこういう SF 系のアクションゲームあんまなくて、まあ、迷路っぽくなってるんですよね。で、やっぱり行けなくなったりするんですよ、先進まない。でもとある敵を倒してアイテム手に入れるとその先に進めるとか、そのゼルダもそうなんですけど隠し扉とかがあったりするんですよね。こう爆弾で破壊すると壊れるところがあって、そこ進んでいくとエネルギーが1個増えるアイテムが落ちてるとか、ゼルダで言うとライフが1個増えるとかですね、そういうちょっと隠し要素なんかも結構盛りだくさんあって、まあ探索するのがやっぱ楽しかったんですよね。このゲームも、まあ、非常によくできている、まあ、当時かなりやり込んだゲームなんですけど、まあ、どうなんでしょうね今やると。あとなんか新作がどうなのかなっていう続編的なものも出てはいるんですけど、まあ、正直ゼルダの伝説に比べるとちょっとイマイチ感があるんですよね。なんていうんでしょう、こうメトロイドっていうタイトルにふさわしい出来のゲームがちょっとできてないんじゃないのかなっていうのがちょっと残念なところですよね。今ざっと見てんですけど、メトロイドプライム、これ任天堂ゲームキューブで出て、これ確か 3D じゃなかったでしたっけね、一人称っていうか FPS っぽくなって、メトロイドゼロミッション、これはゲームボーイアドバンス、2004年ですね。さっきのメトロイドプライムは2003年ですね、任天堂ゲームキューブ。2004年の5月がゲームボーイアドバンス、ファミコンミニ、なんだこれ、ディスクシステムセレクション、あ、これはゲームボーイアドバンスのやつですね。同じく新作としてはどうなんでしょうね、メトロイドフュージョンとかが出てるんですかね。でもやっぱりなんかちょっとシリーズとしてはちょっと若干 まあ、ゼルダに比べるとちょっと影が薄い感じがしますよね。もう面白くないこともないのかもしれないですけど、いまいちこう、ゼルダに比べるとうまくいってないのかなっていう感じがちょっとこのゲームの場合しますね。なんでですかね。やっぱり単純なアクションゲームだとなかなか今の時代には合わないんですかね。でもちゃんと作れば面白いゲームになるんじゃないかって気もしますけどね。まあ、残念ながら今時点でなんか新作として出るとかあんま聞かないですけどね。あるんですかね。まあ、ちょっとウィキペディアをざーっと見てるんですけど、あれですね、ゲームセンター CX でもこれプレイされてるんですね。アリの課長によって。私見たっけな、ちょっと記憶にないですね。まあそんな感じですかね。なんかストーリーとか言っといた方がいいですかね。ストーリーとか あるのこれみたいな。まあサムスがですね、要塞惑星ゼーレス、まあ、そこにそのマザーブレインを破壊するために送り込まれたのがこのサムス・アランっていう主人公らしいですね。まあ、あんまり、ね、ストーリーが重要なゲームではないんでちょっと言ってもあれなんですけど、まあ、当時かなり、まあ、ハマったゲームということで、まあ、今でもあれですよね、バーチャルコンソールかなんかでできますよね。今でも私も確か Wii でメトロイドを落とした記憶あります。ダウンロードでやったら難しいですよね、今やると。逆にちゃんとやってないだけなんですけど、まあ、やっぱり当時よくこんな2時間目までクリアしたなって、まあ、全て忘れてるんでっていうのもあるんですけど、ちょっと思いましたね。まあ、ということで、2本目のゲームメトロイドですね。今日は任天堂のディスクシステムの2本、ゼルダの伝説とメトロイドの方を紹介させていただきました。はい、では本日のですねメイントークになりますね。今日話したいゲーム、ウィッチャー3です。これですね、いや本当に冒頭でも話したんですけど、今年の期待のタイトルの中の一つに入れていたにもかかわらず、発売から2ヶ月経つまでゲームをプレイしていなかったんですね。これ理由があって、これシリーズものなんですよね。まあ、3っていうナンバリングされてるんで分かると思うんですけど、私やったことなかったんですよ。なくて、で2がですね、Steam で安く出たんですよ、キャンペーンで。確かもともと2000円ぐらいなのがもうほんと1000円もしないぐらいで売ってたんですよ。で買って、でこの3をやる前にプレイしようと思ってやってたんですよ。そしたらですね、途中で起動しなくなっちゃったんですよ、ソフトが、パソコンで。でおかしいな、おかしいなと思って再インストールしたりしたんですけど、それでもやっぱり起動はできなくなっちゃって、でそこでちょっとですねしばらく手を止めてたんですね。でそれまでできないからということで他のゲームとかいろいろこう手出してたんですけども、もう我慢できなくなっちゃって、もういいや、めんどくさいって、まあ2もやっときたいけどもう3やってしまえと思って購入したんですね。Steam でパソコン版を購入しました。最初はプレステ4版か Xbox One 版を買おうかなと。ただ Xbox One で買うと売り値低いし、まあ、買うなら今週末だったらやっぱり PS4 になっちゃうかなって思ってたんですよ。ただ2ヶ月経っても未だに中古でもやっぱ6000近くするんですよね。高いんですよ。まあ、元々新品が8000近くするから、まあそんなもんかなっていうところなんですけど、まあ値崩れしていないっていうところがこのゲームが面白いっていうのを物語ってると思うんですけど、いろいろとですね調べてったら、おなじみゲームの規制ですね、セロでしたっけが、またわけのわからない規制をかけてることが分かったんですよ。これ最初に言っちゃうと、これこのゲームの悪い点なんですけどね、私は PC 版だからねいいんですけど、今回ですね3つ規制入ってるんですね。一つが、裸ですね。裸の女性キャラクターへの下着着用。だから本当はこう胸とかも普通に出てるシーンとかあるんですよ。そこに、しかも風呂場とかですよ。なぜかブラジャーして現れるっていうような規制。あと一つがですね、一部の性表現描写の変更。まあこれ本当にもろですね、エッチをしているシーンとかあるんで、まあ、そこをカットされたんでしょうね。 あと分離欠損した人間の切断面および露出した内臓がですね、なんかこう塗ったくられてなんか見えないようになってるみたいですね。でまあこれ私2と3はまあ最悪いいかなと思うんですよ。ストーリーに影響しないし、まあしょうがないかな、いつもの規制だよねって。ただ1番目がですね、結構あの非難合々らしいですね。なんか風呂場で話してるシーンなのになぜかみんなブラジャーつけて話してるみたいな、おかしいでしょ。だからそういうあのシチュエーションとか現実感を無視してこの謎の規制かけるからあの批判食らうんじゃないのっていう、まあ、いつも の, あのしょうもない規制ですよ、まあ、これが入ってるっていうのが分かってこれダメだなと思って、で、まあ、どうせだったら新作で買いたいなと思ったんですよ。これすごいいいゲームだっていう話で、結構あの全世界で400万本ぐらい売れるらしいんですね。で日本だといまいちらしいんですよ、売れ行きが。ちょっと貢献したいなと思ったんで、まあ新作で新品で買おうかと思って、結局 Steam の方で6000円ぐらい出して購入しました。でプレイしたらやっぱ想像以上にすごかったです。これはもう語らずにはいられねえなと思って今回ちょっと話してるんですよ。でちょっとグダグダと話したくないので、ちょっと今回ですねちゃんとまとめてみました。面白かったところ、いいところ悪いところですね。悪いところはさっきちょっと一つ言ったんですけどね、あの規制ですね。今週末でやる場合は本当あの相変わらずの現実感とかを無視した規制入ってるっていうのがちょっと許せないなっていうのがあったんで、まあ、それはちょっと先に言っちゃったんですけども、まあ、簡単にちょっと説明しますと、私の今の現状がですね、今レベル13ぐらいです。でストーリー的には多分4分の1ぐらいかなっていう進捗じゃないかと思うんですね。でプレイ時間がこの1週間で20時間ぐらいもプレイしているんじゃないかと思うんです。だから普通のゲームだったらもうクリアしてるんじゃないのぐらいの勢いですね。でどんなゲームかっていうとですね、これシリーズもんなんですね。で固定のキャラクターがいて、これ主人公がゲラルトっていうですね、ウィッチャーと言われる存在なんですね。でこれウィッチャーっていうのは簡単に言うとモンスタースレイヤーです。モンスターハンターと言ってもいいのかもしれないですけど、モンスターを狩るために、人間が特別な修行と肉体的な改造ですね。これゲーム内では変異って呼ばれてます。変更の変異に異性とかの異ですね、変異と呼ばれている、まあ、この改造を施して、その豊富な知識経験また剣技ですねを駆使して、剣技っていうのは剣の技ですね、剣技を駆使してモンスターを狩るモンスタースレイヤー。ただですね、このゲームの中ではなぜか人々からは忌み嫌われる存在として描かれてるんです。だから街行くとあっち行けとか来んじゃねえとか、なんかそんなような罵声を浴びせられることがちょくちょくあるんですね。それがちょっと謎なんですよね。結構人々が例えばあそこに変なモンスターがいついてそこを通行できないと、これ非常に物資が滞っちゃって生活に支障が出てるから退治してくれというのをこうウィッチャーに依頼するわけですよ。そういう存在なわけなんですね。だから人々から忌み嫌われるっていうのがなんでなのかっていうのがちょっと腑に落ちない点ではあるんですね。でウィッチャーですね、パッケージの絵って見たことある方いらっしゃいますかね。白髪の男がですねゲラルト、主人公のゲラルト で彼ですね背中に2本の剣を持っていて、これ1本がですねモンスター用の 銀の剣で、もう1本はそれ以外、まあ、対人間とかに使う普通の剣ですね、なんですね。だから使い分けをするだけで二刀流するわけじゃないですね。ただ2本の剣を持っているっていうのがこれまあ、ゲーム的にはですねウィッチャーであるってことはすぐ分かるっていう意味なんですね。剣を2本携えてるってことはウィッチャーなんだねと。でですねこのゲームですね、まず映像がすごいですね。今時もうそんなの当たり前なんですけど、非常に綺麗な映像でリアルな世界観、こういうファンタジー系のゲームっていうのはいろいろあるんですけども、中でもこの世界観の描かれ方っていうのがものすごいですね。ほんのその雑草木背景からですね、何かもうすごく作り込まれてる感じ。で、このゲームのもう一つの 特徴というかですね、一番の特徴はやっぱりこの重厚なストーリーにあるのかなと。でこのゲームですね、ストーリー性が非常に高いんですね、洋ゲーにしては珍しく。でかつ自由度も高いんです。でこれってでサブクエストなんかもたくさんあるんで、ここだけ聞くとですね、私が好きなフォールアウト3に非常によく似ているんですけれども、あちらはですね結構メインストーリーは大したことないんですよ。もう私的にはもうメインストーリー完全おまけって感じなんですよ。で面白いのはサブクエストなんですよ、あっちの場合は。でいろんなサブクエを探索して見つける方がメインストーリー進めるよりも全然楽しいっていうのがフォールアウト3だったんですけども、このゲームに関しては非常にこのメインストーリーがまずすごく素晴らしいんですね。でそれでいってサブクエストの一つ一つも非常にストーリーがあってですね、お使い感がないっていうふうによく言われてるんですよ、このゲーム。まずストーリーが本当複雑で重くてリアルで、単純に良いこと悪いことっていうのはプレイの中でこう勝手に自分で選んだりすることができるんですけども、まあ、それがですねまあ、いい結果を及ぼすとは限らなかったりもするんですね。まあ、いい行いをしたつもりが別の誰かを不幸にしたり、まあ、恨まれたりして悪役になったりもすると、まあ、誰かを助けるために誰かを犠牲にするみたいな、まあ、そういう選択肢を迫られるんですよ、このゲームの場合は。でサブクエストがまあたくさんあるんですけども、それがメインクエストとこう関係したり影響を与えたりすることもあるんですね。だから適当にやってるとですね、結構後で、あこいつ、まあ、そうなんです。例えば、まあ、どこかでそのクエスト、サブクエストをクリアしたことによって後々プレイするメインストーリーに影響を及ぼすんですよね。でそういうこともあると。あとやっぱりですね、ストーリーの作り込みが本当半端じゃないんですよね。でそれの凄さが分かるのがサブクエストなんですよ。でサブクエストっていうとどこどこにモンスターがいるから倒してきて、じゃあよろしく、じゃあその場所に行って敵倒す、でお金をもらって終わりっていう感じじゃないですか。なんですけどこのゲームって単純にそれだけじゃなくて、例えばそのサブクエストでそういうモンスター討伐の依頼を受けたとするじゃないですか。そしたらじゃあそのモンスターの被害を受けた、まず現場検証したり、あとヒアリングをしたりするんですよ。その目撃者はいないかっつって、いるって言ったらどこどこの誰々が見たはずだって言われると、そのどこどこの誰々ちゃんとマーカーが表示されるんで、そいつのとこ行って、でどんな敵だったかと。だからなんか翼、大きい翼を持っていて、くちばしがあって、空を飛ぶモンスターだったよみたいなことを言われるわけですね。でその後じゃあ実際のその襲われた現場を見せてくれと。でそこに行って、でウィッチャーの感覚っていうですね、特殊な能力があって、ウィッチャーって非常に追跡調査をすることが得意なんですね。例えばそのウィッチャーの感覚を使うと普通の人には見えないようなところが見えたりするようになるんですよ。それで現場検証するんですね。で死体の状態を見て、これは人髪で生き絶えているなとか、でこの爪の大きさからして体長何メートルのやつだな、でなんか調査していくと、これはグリフィンっていう、まあ、例えばですけどこれはグリフィンっていうモンスターの仕業だなってことが分かるわけですね。でそうすると動物図鑑じゃねえや怪物図鑑にそのグリフィンっていうのが表示されるんですね。でグリフィンはこういう生態で、でこういう弱点があるみたいなことが読めるようになるんですよ。でそれは読んで生かすかどうかはプレイヤー次第なんですよ。それ無視することもできます。普通にご利用しで倒すっていうこともできるんですけど、すごくこのゲームですね、結構アクション性強いんですよ。でご利用しだと勝てないこともあるので、まあ、ちゃんとモンスターの特性を読んで、でこいつはこれに弱いんだと、じゃあこれを使って戦おう、でなんか剣にオイル塗ったりすることができるんですね。そうすると対例えばですね、幽霊系の敵にはこれプラス 10% のダメージボーナスがつきますよみたいなオイルがあるんで、まあ、それを塗って、で実際にその場所に行って、で討伐をしてっていうような感じでやるので、単純に探索だけじゃなくてですね、その背景とかまでちゃんと調べるんですね。何が、なんで、しかもこのモンスターはそもそもなんでこんないつもグリフィンはこんなとこには生息しないはずなのに、なんでこんなとこにいるんだろうみたいな話になって、そうすると実はですね、つがいで 来てて、で人間にですね、その要は自分の嫁さんを殺されて、でそれで人間を襲うようになったみたい なんかそういうちゃんとストーリーがあるんですよね、全てに。もうそこ全てのサブクエストにあるんですよ。どんだけ描き込んでんのっていうぐらい、あの全てのサブクエストにはこういうあのちゃんとストーリーがあるので、なんかお使いしてる感じが全然ないのと、なんか途中でメインストーリーなのかと勘違いしちゃうぐらいなんですよね。でそれくらいサブクエストの作り込みがすごく、お使い感をこんなに出さないゲームってなかなか珍しいんじゃないかなと思うんですよね。その調査とかっていうのをここまで重きを置いてるロールプレイングなんて私見たことないですね。まあ、それがすごくやっぱりこのゲームの特徴なのかなと。だからサブクエスト進めるのはすごく楽しいんですよ。でメインクエスト進めるのなんかもったいないなと思って、どんどんサブクエストばっかりやっちゃうんですね、私の場合は。なので今多分あの規定のレベルよりも私3つ4つぐらいちょっと高い状態になっちゃってますね。あとですね、あの主要の女性キャラクターが出てくるんですよ、3人ぐらい。これみんな綺麗なんですよね、妖艶の割には。私あんまり妖艶で女の人綺麗に描かれていってるゲーム見たことないんですよ。あのフォールアウト3もひどかったですよね、女性が。なんですけどこのゲームですね、あのメインストーリー的には3人結構重要な人出てくるんですね。1人がイエネファーっていう人と、あとトリスっていう女性ですね。あと、まあ、主人公の1人であるシリっていう女性、これ皆さんですねそれぞれ特徴があって非常にあの綺麗な方々で、しかもこのゲームですね、この、女性との絡みっていうのを自分の選択肢によって変えられるんですよ。自分の好みによってって言ったら、ちょっとあのそういうギャルゲーっていうんですか、ギャルゲーみたいなこともできるんですね。それもまた楽しいんですよね。かなり感情移入してるんで、こうストーリーがしっかりしてるだけに、だから非常にあのまあまあ本当面白いですね。あとゲームの、あの難易度的にはこれ選べるんですけど結構難しいですね。私あの3つあるうちの多分中間ぐらいのでやってるんですけど、4つあったかな、上から2つ目ぐらいのやつだから割と簡単な方でやってるんですけど、結構死にますね、あの無茶すると。私結構あのメインストーリー無視してですね、あのついついこう土地をですねうろついて、あの未発見の土地とかをこう見つけるのが好きで、そういうことばっかりやってるんですけど、あのたまにですねものすごいレベルの高い敵にあの戦い挑んじゃって 2,3 撃で死ぬっていうこともありましたね。なのであの、まあ、ちょっと無茶すると死ぬっていうぐらい、ただレベルさえ上がってくればそこそこ戦えるぐらいの、まあ、絶妙な難しさかなと、まあ、ただ簡単ではないですね。あの連打してるだけじゃやっぱり苦戦するか倒せなくて、あのガードしたり避けたりとか、あとインっていうですねこのゲームの特徴なんですけど、あの、まあ、いわゆる魔法ですね、5つぐらいカテゴリーがあって、その魔法を、まあ、その場その場で選んで唱えることによって、あのそのプレイを有利に進めるっていうような使い方をするんですね。でそのインもあの使いながら、まあ、プレイすると。あとですね、あのローカライズが素晴らしいですね。日本語ローカライズちゃんとあの全編吹き替えされてるし、あのモブキャラっていうあのその辺のこう街歩いてるようなプレイに全然影響しないようなキャラクターも喋るんですよ。で喋ってる時上に頭の上にですねちゃんと字幕が出るんで、何喋ってるかもちゃんと分かるんですよね。だそれも本当素晴らしいなと、まあ、ということで、こう長く遊べて、でこの本当映画じゃないのっていう素晴らしい重厚なストーリーを堪能しつつ、で自分の、好きな選択によってこういろんなサブクエストとかを楽しみながら、また女性キャラクターもどんどんなんかこう自分の好きな好みのキャラクターをと楽しみながら、進めることができるっていうですね、非常に今までなかったんじゃないかと思うんですよ、ここまで作り込まれている。まあ評判いいわけだって感じですね。やってみてもう最初ちょっとですね、やっぱりちょっとシステム的には難しいんですよ。見た目もなんかとっつきにくいんじゃないかなと思ってちょっと構えてたんですけれども、ただ迷うこととかもないんですね。ちゃんとあのなんつうかこう誘導してくれるんで、どこにあるよとか何があるよとかっていうのある程度、あと結構あのチュートリアルもしっかりしてるんで、まあ割とそんなに難しくなくスッと入っていきましたね。 で、悪い点はちょっと感性があるんですよ、キャラクターとかがもっさりしてるんですよ、動きが。それがちょっと操作感が悪いなっていう、ちょっとしたこう段差とかに引っかかってですね、こう前に進めなくなっちゃったりすることがちょいちょいあるのと、あとこのゲームかなり広大なんですよ、マップが。なんで馬を使って移動することが結構ちょいちょいあるんですけど、その馬の操作がまた難しくてしょっちゅう引っかかったりとかするんで、私よっぽど遠くない限りはほとんど走っていっちゃってるんですよ、自分で。まあ、途中でいろんなアイテム拾えたりするからっていうのもあるんですけどね、まあ、よっぽど遠くないと使わないなのはやっぱり操作感がちょっといまいちだ。あと UI ですね、ユーザーインターフェースもちょっといまいちって言われてますね。私はそれほど不便感じてないんですけど、例えばアイテムが相当されない、だから選ぶのが探すのが大変みたいな、そういうのがちょっとあるみたいですね。あとそうですね、さっきの規制ですよね、やっぱり女性のキャラクターに無理やりこうその場にふさわしくない、なんかなぜか下着を着用していると、謎の規制をかけているとセローが、まあ、本当これはやめてほしいなと、まあ、私は PC 版だからいいですけどね。まあこんな感じなんですよね、ざーっと説明した感じでは。なのでフォールアウト3並みのサブクエストの楽しさで、かつメインストーリーはフォールアウト3なんかを上回っている。いや本当にですね、ストーリーがですね本当にきっちり作り込まれてるんですよ。何ですかこれっていうぐらい、もう会話の一つ一つもですねちゃんと意味があるし、ちゃんと作り込まれてるし、ちゃんと喋るし、もう本当に久しぶりにちょっとヒットですね、私の中では。これはちょっと出来が本当にちょっと桁違いにいいなと、まあ好みもあるとは思うんですけどね。私は最近出たバットマンも実は買ったんですけど、全然ダメでした、あれは肌に合わなくて。まあやり込んでないだけなのかもしれないんですけど、やっぱりこっちのウィッチャー3の方が私には非常に合ってますね。そんなにこういうファンタジー、ダークファンタジーが極端に好きなわけでもないんですよ。まあ、もちろんその手のゲームやったことあるんですけどね、スカイリムなんかもやりましたけど、まあ、スカイリムも面白いんですけど、私はこっちのウィッチャー3の方が好きですね、どちらかというと。まあ、ということでですね、ちょっと私が思った感じたですね、このゲームの良さをまあ、ちょっと今紹介してみたんですけど、いかがですかね。まあ、もしですねプレイしようかなって思ってるんだけど、まあ、ためらわれてる方はですね、これは本当買って損を絶対しないゲームだなと私は思いますので、まあ、ぜひですねプレイをしていただきたいゲームだなと。あとやっぱり日本でいまいち評判がそれほど良くないのは何なんでしょうね、これ謎ですよね。こんだけ作り込まれたゲームが売れないって、これ本当ゲーム業界大丈夫かって思っちゃいますよ、私。これだけきっちり本当細部まで作り込まれているゲームが売れないってなっちゃったら、これ本当作り手の方がですね作る気を失ってしまうし、やっぱ日本っていう市場でゲーム出さなくなっちゃうんじゃないかなって思っちゃいますよね、こんな面白いゲームが評価されないんだったら。まあ、そういうのもあったんで、ちょっと今日、まあ、せめてですねこれ聞いて買う決断をしてくれると、まあ、ありがたいなと思ってちょっと話をさせていただきました。まあ、ちょっといつも通りですねちゃんと魅力が伝わったかどうかは怪しいんですけれども、まあ、このウィッチャー3ワイルドハント、ぜひですね未プレイの方はですね、ぜひ購入を検討してみてはいかがかなと思います。今日はメイントークでですね、このワイルドハント、ウィッチャー3ワイルドハントを紹介させていただきました。はい、ということで、今日はですね、まあ、簡単に近況と、まあ、レトロゲームゼルダの伝説とメトロイド、 でメイントークの方でですね、ウィッチャー3ワイルドハントの方を、の魅力についてですね、まあちょっとまだプレイがですね、プレイして、まあ、20時間程度の、まあ、プレイ感想ではあるんですが、まあ、かなり、ハマってますと、ストーリーにもかなり引き込まれていますというところで、紹介の方をさせていただきました。本当多分これ私今年ナンバーワンのゲームですね。確実にこれを超えるゲームが今年中に出るとはちょっととてももう思えないし、ちょっとこれから忙しくなるんで、まあ、プレイする時間がですねどれぐらい取れるかちょっと分かんないんですけども、まあ確実にエンディングまでこれはやると思いますね。途中でやめることは多分ないですね。見てて面白い映画を途中で見てやめたりしないですよね。多分それと一緒だと思うんで、まあ、ちょっと遅くなるかもしれないですけども、クリアまで、したいなと。まあプレイして、まあもしかすると、クリアしたらまた第2弾で、ウィッチャー3の話をもしかしたらするかもしれません。はい、ということで、今日はですね、こんなところにしたいと思います。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。お送りしたのはマッキーでした。さようなら。